ヤンの保険タックル。元気お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。早速ですが、この番組では保険に関する疑問やお悩みなどなどを募集しています。宛先はファックスの方は 079-224-0793、 079-224-0793。メールの方は 793@fmgenki.jp、 793@fmgenki.jp、 いずれもヤンの保険タックル係まで、この番組の感想も添えてお寄せいただければ嬉しいです。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからヤンちゃんにお越しいただいています。ヤンちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日もなんか爽やかな感じですけれども。
ありがとうございます。いつものことでございます。
そうですよね。
はい。
で、最近何かありましたか。
はい、ああ、そうですね、今日はね、ちょっとびっくりしたことが最近あったので、はい、そのことをちょっとお話をしたいなと思ってます。
びっくりしたこと、それは何でしょうか。
はい、それはですね、あるお取引先にですね、用事があって、お邪魔したんですが、そこの会社の駐車場に入りますと、パトカーが赤色灯を回して 2,3 台止まってるんですよ。おいおい、これは何や。
悪いことしたんです
か。いやいや、ねえ、顔で人相で決めないでください。でね、まあ、駐車場に止めて、行きますと、建物の方に近づいていきますと、おまわりさんが立ってて、どこ行くんですかということで止められまして、いや保険屋ですっていうことを言うと、あ、そうでっかということで通してくださいまして、会社の方に聞きますとね、納入業者の方が納品に来てて、そこで倒れてそのまま亡くなった。
でも別に事件ではなかったんですよね。
そうなんです。
もうヤンちゃんが逮捕されなくてよかった。でも亡くなかったんですよね。
なんか間違ってません。僕のことどう思ってるのか分かりませんが、なんか間違ってるような気がします。それでですね、今日はね、そういったことがあったので、使用者責任というちょっと難しい言葉なんですけども、そんなテーマでお話をさせていただきたいなと。この使用者責任っていうのは、会社やとか事業主さんが雇用してる社員さん、もしくはね、今回みたいに自社の仕事に従事する下請けさんや外注さんを含む社員の安全やとか適切な業務関係を維持する安全配慮義務責任、もう呼んじゃいましたけど、こういう難しい言葉の羅列の中に出てくる、責任なんですね。納入業者さんとかもやっぱりその、納入業者先ですね、納品先ですね、もその責任を負うことがあるっていうことをちょっとご案内をしたいな。
ちょっと待ってください。ヤンちゃん、納入業者の社員さんが倒れて亡くなったんでしょ。
そうです、そうです。
それはそれというか、なんか今納入先業者も賠償対象になる場合もあるって言いませんでした。
はい、その通りでございます。あのですね、あるんですよ。実はですね、納入先が安全配慮義務に反するような取引実態やとか、納入条件環境を強いている、そんな風に取られますとね、そうなります。それとですね、今の時代の趨勢なんですが、労働者保護というふうに、ベクトルが向いているということも一つの現状だと思います。でですね、先ほどから何回も言ってますが、安全配慮義務違反、民法で言いますとこの第415条と言いましてね、これは居所責任、これもまた難しい言葉なんですが、とってもね、訴える側にとって有利なんですね。で、何が有利かと言いますと、会社側はいかにやるべきことをやらなかったかという論点になるんですね。で、 会社には全く過失がなかったということを、うん、例えば今回みたいな事故事件が起きてから、うんうん、ことが起きてから会社は自らそれを説明証明しなければならない、
うん、
そんなんてほとんどできないと僕は思います。
そうですよね、
はい、あの普段から安全に配慮はしていても、うん、ことが起こっているということはそこに原因が何らかあるわけですから、うん、それを責任がないですよっていうのはなかなか難しいんではないかなというふうに思います。また、うん、最近はね世間というんですが世の中の流れが変わってまいりまして、うん、弁護士特約とかねそれから、まあ、そういった思考が変わってきまして、うん本人さんやとか家族の意識の変化っていうことも変わってきましてね、うん、裁判をしたり訴えるということが非常にこうたやすくというとちょっと語弊ありますけど、なってくるんですね。でそれをこう訴えてくるまたそれをヘルプする弁護士さんの数も増えてるということなので、うん、ある種そのこと悪いですよ、
うん、
悪いですが数打ち当たるみたいなところをもうやっぱりそういう思想がこう広がってきてるのも事実ではないかなというふうに思います。
めちゃくちゃな話に聞こえますね。
ね、本当時代なんでしょうね、うん、なんかちょっと寂しいですね、
はい、
まあ、そういうことがあります。それとねもう一つちょっと観点を変えて、
うん
違う使用者責任の話をしたいと思います。これもやはり私どものお客様なんですが、
はい
個人事業主の方でその事業所での話なんですが、うん、この社長さんがねすっごいいい人なんですよ。でねスポーツマンで親分肌で、
うん、
でまあもう従業員さんのことすっごい可愛がる人なんです、
はい、
でもそれはもうよくお付き合いの中で分かってたんですけども、まあ、仕事柄ね、就業時間が早朝からになったり夜遅くになったりするようなシフトもあるような場合があるんですね、
うん、
でやっぱり公共交通機関が使えない場合もあるので、
うん
会社の車をですね、
はい、
社員さんに無料で貸してあげて、しかもその個人で使う個人使用も認めてあげてですね、
うん、
すごくこう熱く社員さんをこう守ってはったお客さんなんですが、うんまあ、ある種のけじめということで、
うん
車代はいらないし燃料代もいらないけれど、うん、保険は自分で入れよということで、
はいはいはい
はい、まあ、自分でかけてくださいねっていうことをやってはったんですね。それは例えばその社員さんが辞めた時に、うん、そのかけてた保険の割引を持って出れる、
うん、
つまり自分にこう割引のついた保険がずっと維持できるようにという、
うん
まあ、そんなこうほんまにいい人なんですよ、
うん
ね、
いや本当にいい人ですよその社長さん、
ね、そうなんです、うん、それでね、まあ、それでですね住めばよかったんですが、はい、まあ私がね、うん、ここでこうやって喋ってるということはですね
なんかあるんですね。
そうなんですよ残念なことなんですが、うん、その社員さんの A 君、
はい
まあ、仮に A 君とします、その子が乗ってた車がですね、
うん
事故しちゃいました、
はいはいはいはい、
で、まあ、当然のことなんですが、
うん、
自動車保険で解決をするといった通常の流れで処理が進むはずなんですが、
うん、
これがですね、うん、後に分かったんですが、
はい、
これだけしてもらってる A 君は、月掛けで、契約をしていた自動車保険料をですね、
はい、
一切ですよ一回もですよ払ってなくて、事故が起きた時には保険が使えない状態やったんですよ。
それって、
はい、
自業自得ですよね。こんな言い方したら悪いですけど、
まあまあね、言葉を選ばずに言うとそういう話になるんですが、
うん、
それでですねさらにね、追い打ちがありましたね。
まだ続くんですか。もう
A 君のお母様がやはり自動車を持ちで
任意
保険をつけてらっしゃるんですね、
うん、で
例えば会社の車なんですが、
他
社運転特約といった特約でですね、対応すれば、まあ、なんとかできたんですね。
そうですよ。その話前、ね、この番組でもしましたよ。
そういうことです。
うん、
だけど、うん、それもせずにね、その保険をかけてない会社の責任があるやろうと。で、まあ、不十分な対応しかしてないじゃないかということでですね、いろいろとこう会社とか保険会社をね、
うん、
訴えるっていうような話まで出てくるということなんですね。でね、まあ、言い出すと、まあ、この話はねちょっと長くなることと、
うん、
ちょっと本筋から それてしまうんで、また別の機会でね、これはちょっと取り上げたいなと思うぐらい、
そうですね、その後が気になりますよね、
はい、ありますんで、まあそれはそれで、また今度ということでございます。それでですね、
はい、
まあそのひどい話なんですけども、これはね、例えば私ども保険屋の視線で言いますとね、はい、純粋にですよ、会社の社長の落ち度になってしまいます、というのはね、仕事中に、まあ、発生するリスクっていうのは会社として準備対応することが当然のことです、はい、
そうですよ ね,
ねですから自動車保険 も,、まあ会社で契約をしてね、その責任を果たすべきだったんです。結果論ですよ。
確かに確かに、
はい、まあ、残念なんですけども、この社長の行動が今回の災いを呼び込んでしまってる、そんな風にもこう言えますね。で、まあ、当然のことなんで、会社として事故の相手さんと交渉に臨んでいただいて、
はい、
保険はついてないですが、まあ、処理をする使用者の責任があります。はい、もちろんその後にね、 A 君と話し合って、その損害や自社車両ですね、の修理代等々、やっぱりその会社の財産を毀損しとるわけですから、まあ一部なのか全部なのか、それは分かりませんが、まあ払わなければならないなという可能性は高いとは思うんです。まあこういったこの話の中なんですがね、
はい、
使用者賠償責任ではなくて、これですとね、単なる自動車保険に加入することで、使用者責任が達成されているわけです、
はい、
だから使用者責任と言いながら、その使用者責任専用の保険だけではなくて、まあ事案ごとなんですが、施設管理者賠償責任保険であったり、総合賠償責任保険であったりする場合もあるわけで、いろんな保険をいろんな危険性に対して対応をしてつけていくわけですから、
はい、
どんどんどんどん話が複雑回帰になりつつあるのが今の時代ですね。
確かに、
ね、
まあ、なかなか難しくなってきたので、
そうなんです。
続きはコマーシャルの後で、
はいはい、
父ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん、
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談、
保険のやんへ。
やんの保険タックル、大石久美子とやんちゃんでお送りしています。やんちゃん、なんか今回は難しいというか、はい、
ですね、
どうなってもすっきりしないですけれども、はいはい、その中でもまとめお願いします、
はい、すみません、EL 保険は、はい、まあ、もう必須の保険なので、自動車保険と同じように企業を守るためにかけていただく、ということでございますが、
はい、
やはり保険選びは
代理店選び
ということで、よろしくお願いいたします。
そうですよね、はい、なかなか私が聞いてても難しいっていうことは、はい、やっぱり本当にこの道のプロじゃないとわからないと思うんです。
だからこそ、
はい、ね、業種によってもいろいろ形態が変わってくるんでしょうし、はいはいはい、やんちゃんにね、ここはね、はい、相談してほしいなと思います。
ぜひ その通りで、契約だけすればいいという保険ではないので、
はい、
その環境整備ももちろんその中に入りますので、ぜひご検討の際は、
はい、
私どもの方へお声がけくださいませ。
はい、もうね、心強い代理店をね、皆さんぜひね、会社にも個人にもつけてほしいなと思います。やんちゃん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
やんの保険タックル、今回の再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。